江戸の化け物、岡本喜道、池袋の女。江戸の代表的怪談といえば、まず第一に池袋の女というものを挙げなければなりません。今日の池袋の人からは抗議が出るかもしれませんが、どういうものか、この池袋の女を女中などに使いますと、きっと何か異変があると言い伝えられて、武家屋敷などでは絶対に池袋の女を使わないことにしていたということです。また、町屋などでも池袋の女を使うことを嫌がりましたので、池袋の女の方でも池袋ということを隠して、大抵は板橋とか雑司ヶ谷とか行って奉公に出ていたのだそうです。それも、女が無事におとなしく勤めている分には、別に何の司祭もなかったのですが、もし男と関係でもしようものなら、たちまち怪異が頻頻として起こるというのです。これは池袋の女が七面様の氏子なので、そのたたりだと言われていましたが、それならば不埒を働いた当人、すなわち池袋の女にたたれば良さそうなものですが、本人には何のたたりもなくて、必ずその女の使われている家へたたるのだそうです。全く理屈では判断がつきませんが、まず家が揺れたり、自然に襖が開いたり、障子の紙が破れたり、行灯が天井に吸い付いたり、そこらにあるものが踊ったり、いろいろの不思議があると言います。こういうことがあると、まず第一に池袋の女を詮議することになっていましたが、果たしてその陰には必ず池袋の女が忍んでいたということです。これは私の父なども親しく見たということですが、麻布の竜戸町、今の港区六本木7丁目6から8番に内藤喜の神の下屋敷がありました。この下屋敷というところは多く女子供などが住んでいるのです。ある夜のことでした。どこからともなくたくさんのカエルが出てきて、ぴょこぴょこと闇に動いていましたが、いつとはなしに女たちの寝ている蚊帳の上に上がって、じっとつくばっていたということです。それを見た女たちの騒ぎはどんなであったでしょう。すると今度は家がぐらぐらとぐらつき出したので、騒ぎはますます大きくなって、上屋敷からも武士が出張するし、また他藩の武士の見物に行った者などが混じって、そこらを調べてみましたが、さっぱりわけがわかりません。そこで、懲りの仕業ということになって、屋敷中を駆り立てましたが、狐やタヌキはさておき、カワウソ一匹も出なかったということです。で、その夜は十畳ばかりの屋敷に、14、5人の武士が寝ずの番をすることになりました。ところが夜もだんだん吹きゆくにつれ、行灯のほかげも薄暗くなって、自然と首が下がるような心持ちになると、どこからともなくパタリパタリと石が落ちてくるのです。皆の者がシャンとしている間は何事もないのですが、つい知らずに首が下がるにつれて、パタリパタリと石が落ちてくるので、
これはどうしても懲りの仕業に違いない。試しに空鉄砲を話してみよう。
と言って、井上何がしがが鉄砲を取りに立とうとすると、ポカリと切石が眉間に当たって倒れました。今度は他のものが変わって立とうとすると、またそのものの横瓶のところに切石が当たったので、もう誰も鉄砲を取りに行こうというものもありません。互いに顔を見合わせているばかりでしたが、ある一人が、
石の落ちてくるところはどうも天井らしい。
と言い終わるか終わらぬうちに、パッと畳の間から火を吹き出したそうです。こういうような怪異のことが約三月くらい続いているうちに、ふとかの池袋の女ということに気がついて、下屋敷の女たちを厳重に取り調べたところ、果たして池袋から来ている女中があって、 それが出入りの者と密通していたということが知れました。で、この女中を追い出してしまいますと、まるで嘘のように不思議なことがやんだということです。これも塚原十四円の直話ですが、牛込の江戸川橋のそばに、矢柄何菓子という槍の先生がありました。この家に板橋材のものだと言って住み込んだ女中がありましたが、どうも池袋の女らしいので、そのことを細君から主人に告げて、今のうちに暇を出してしまいたいと言いますと、さすがは槍の先生だけあって、実は池袋の女の不思議を見たいと思っていたのだが、ちょうど幸いである。そのままにしておけ。ということで、細君も仕方なしに知らぬふりをしていましたが、別に何のこともなかったそうです。ところがある日、主人が食事をしている時でした。給仕をしている細君が慌てて飯びつを押さえていますので、どうしたのか聞くと、飯びつがぐるぐる回り出したというのです。矢柄先生はそれを非常に面白がられて、ぐるぐると回っている飯びつをじっと見ていましたが、やがて庭の方の障子を開けますと、飯びつはコロコロと庭に転げ落ちて、だんだん往来の方へ転げていきます。で、稽古に来ている門弟たちを呼んで、その後をつけさせますと、飯びつは中の端の真ん中に止まって、逆さまに伏せって動かなくなったので、それを取ってみますと、すっかり飯が減っていたということです。これを調べてみると、その池袋の女中が、近所の若い者といたずらをしていたということがわかりました。女中も驚いて、自分から暇を取ろうとしましたが、先生は面白がって、どうしても暇をやらなかったので、とうとういたたまらなくなって、女も無断で逃げていってしまったということです。この種の怪談が江戸時代にもたくさんありました。